本日の聖書箇所はマルクの福音書10章の46節から52節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の81ページです。マルコの福音書10章の46節から52節、新改訳聖書の81ページです。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子バルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎしてすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。それでは覚えてくれてますかと題して、宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
こんにちは。今日は、今日はと言いますか、今日から子どもメッセージをナンシーさんが、マウントバーノン教会のナンシーさんがしてくださるようになりましたので、私はとても嬉しいです。今日も聞けててですね、本当に感謝です。同じアライアンスの、アライアンス教会の牧師の奥様ですね、日本に選挙主としておられたお父様と一緒に住んでおられて15年過ごされたそうです。そして小学校の頃に日本語で、日本人の教会に、日本語の学校に行って、日本人の学校に行っていたので日本語を学ばれたそうです。あと中学高校からはですね、英語の方に行かれたそうなんですけども、それでもこれだけメッセージなさるというのを本当に感動しています。神様も本当に素晴らしい方を備えてくださったと思います。で、今日与えてくださったですね、メッセージがありましたけれども、あの箇所に関して、今週子どもさんと、聞かれた子どもさんと、親御さん、大人がですね、一緒に神様のことを話せる、話すための教材も準備してくれました。印刷してありますので、後ろの椅子の上にありますから、ぜひ、子どもさんのご家族の方はお持ちになってください。そして今週、やってみてくださって、それで来週また来ていただけると、来週のメッセージが少しまた近くなるかと思います。では今日の聖書の箇所に入っていきます。マルコによる福音書をずっと続けて読んでいますけれども、イエス様は、エルサレムに今向かっておられます。弟子たちと一緒にエルサレムに向かっておられます。弟子たちはイエス様が王様になってくれると思っていますけれども、イエス様は十字架につけられるためにエルサレムに向かっておられます。誰をも傷つけない、すべての人を愛し誰をも傷つけないイエス様、そのイエス様の歩んでいかれる道は、自分を傷つける人も愛して十字架にかかっていく道でした。弟子たちはまだ理解できませんけれども、一緒に進んでいきます。で、今日のところに彼らはエリコに来たと書かれています。ちょっとですね、写真が小さいのでお分かりにならないとは思うんですけれども、一応準備してきたんですね。見えませんね、おそらく後ろの方では見えないと思うんですけども、あの荒野の中のですね、何にもないところに、海抜でいうとマイナス200メートル以上あるところなんです。マイナスなので、海より下なんですけれども、その下でですね、周りは荒れ野で水なんかありません。ところがエリコだけエルサレムから東に20キロぐらいなんですけれども、そこだけオアシスになってるんです。だからここに、昔から人が住んでいました。 1万年前に人が住んだ形跡があるんです。世界でも一番古い町の一つだと言われています。ですからここにたくさんの町ができては潰れできては潰れしていきました。このエリコというオアシスの町にイエス様が弟子たちと一緒に行かれました。でもエリコとは言いながら、オアシスとは言いながら、その橋の方に行けますともう荒れ野ですから、その端っこのところにある方が座っておられたと言うんです。46節、彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコに出られると、テマイの子バルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ここですね、もう一度読みながら見ますけれども、46節に、彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られるとって書いてますね。出られると、エリコの町の中で会ったじゃなくて、出るときに会われたんです。テマイの子バルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。テマイという人物、バルテマイ、テマイの子という意味なんですけれども、そのバルテマイという人が目が見えなかった。今でこそ目の見えない人が働けるいろんな仕事がありますけれども、当時はありません。生きていく手段がありません。もうどうやって生きるかというと、道端に座ってお金ください、何かくださいって物乞いをするしかなかったんです。そういう盲人がいました。それも町のど真ん中ではなくて、端っこにいないといけなかった。治らない病気、このような生まれつきのものとかいうものは、何か神様から呪われていると理解される時代でした。つらかったと思います。どうやったって治らない、目は見えない、道端に座って人にくださいっていう、足音が聞こえるだけです。皆さんも目つぶられたら分かると思いますけれども、もう真っ暗になりますね。そして人の気配が動いたら分かる、誰かが近づいてきたら、その足音が聞こえたら、何かくださいって言うんですね。それが毎日することなんです。生きていく手段です。皆さんだったらいかがでしょうか。そうすると、彼がじっと耳を澄ましていると、人の群れが近づいてくる音が聞こえます。足音が聞こえます。あれと思っていったら、声でですね、話し声でイエスという人物が一緒に来ているということが分かります。イエスという方は奇跡をする、あらゆる奇跡をする、病気を治される方、その噂を彼も聞いていました。そこでそのイエスという名前が聞こえた途端、大声で叫んだんです。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。一回じゃありません、何度も何度も叫びました。私を憐れんでください、憐れんでくださいとしか言えないんですね。日本語だと、日本語と言いますか、昔お恵みよという言葉がありましたけれども、お恵みよ、私は何もあげるものはないんですけれども、一方的にあなたの心、優しい心に頼るしかありません、私に何かくれるものがあったらぜひください、そういう言葉ですね。それを毎日毎日人に言うんです。どんな気持ちでしょうね。自分がしたから、そのために何かでお礼をしてもらえるということにはなりません。ただ座っているだけ、叫ぶしかない。イエス様にも同じように言いました。私を憐れんでください。ただし、イエス様に言うときには、お金をくださいではありませんでした。食べ物をくださいでもありませんでした。でもこの叫んでいる人たちを周りの人はどう扱ったか。48節、そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。周りの人は黙れって言ったんです。黙れ、イエス様の方にそんな叫ぶをあげるな、静かにしろって言ったんです。なぜか、盲人だからです。当時の 当時の感覚でですね、あなたがお前のようなものが私たちのイエス様に声かけられるか、やっぱりどこかに弟子たちの中に差別があるんだと思います。黙れ。ところが叫び続けます。するとイエス様は49節、立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われます。これは複数の命令です。一人に言ったんじゃないんです。その黙れ黙れ黙れって言ってた人、みんなに向かってお前らが捕まあの人連れてこいって言われたんです。かなり厳しい言い方です。黙れ黙れって言って、言っていた弟子たちに向かって、そう言っているお前らみんなに言うけれども、あの人を連れてきなさいって言われたんです。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。ゴロッと変わるんですね、この弟子たちは。もう本当に、私は近いものか感じるのであんまり責められないんですけど、日和見的でですね、コロコロコロコロ変わる弟子たち。呼んでくれているよ。すると盲人は大喜びです。着ていた上着をバンと払いのけて立ち上がって、イエス様目見えませんから、どこどこという感じで弟子たちに連れてもらいながら来ます。そして近くに来たイエス弟子、彼にですね、イエス様は言われました。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。イエス様すごいですね。何してほしいのって聞いたら、目を開けることですって言って、目が見えないので見えるようになりたいです、他の人みたいにって言ったら見えるようにされたんです。あなたの信仰が救った、私に期待したあなたに私は答えよう。今日のメッセージのタイトルに、覚えていてくれていますか、覚えてくれていますかとつけました。覚えてくれてますか。これは神様に対する訴えです。私のこと覚えてくれてますか。こんな形で惨めに生きてきたんですけど、覚えてくれてますか。それに神様が、イエス様が、覚えてるに決まってるではないかって言って癒してくれたのが今日のシーンだと思うんです。皆さんがこの盲人だとしたらどうでしょう。目が見えない、そして癒してもらった、そしたらどうしますか。今まで見えなかった、突然見えるようになって周りのもの、世界が変わります。今までは音でしか動けなかった、手探りでしか動けなかったのに、物が見えるようになったから動けるようになるんです。何します。一番に。この方はイエス様についていったんです。帰ってしたいことする、友達と会う、何かしたいことする、釣りに行く、遊ぶ、仕事をするではないんです。イエスの行かれるところについていった、ついていったんです。ここにですね、彼の中に大きな変化が私出たんだと思うんです。最初は見たいということだったんでしょうけれども、実際に目が見えるようになった時に、自分が覚えられてた、あのみんなが慕っているイエス様が自分を覚えてくれてた、神様はこの障害のある自分を覚えてくれていた、その体験が彼を変えたんではないかと思うんです。一箇所聖書をご一緒に見たいと思います。旧約聖書なんですけれども、ホセア書というのがあります。ホセア書、旧約聖書のホセア書の10章を開いてください。新改訳聖書をお持ちでしたら1363ページになります。1363ページホセア書、旧約聖書ホセア書10章12節、から読みます。12節から これは神様が素晴らしい約束をイスラエルの民にしてくれているところなんです。神様を去って去ろうとする、いつも去っていくばかりのイスラエルの民、いくら救ってやってもすぐに神様を離れて自己中心的に生きていく民に、何度も何度も呼びかける神様、その神様が素晴らしい約束を与えてくれているところなんです。12節読みます。ホセア書10章12節、あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。新共同訳聖書では恵みの技を、刈り取る種をまけっていうふうに書いてあります。そして愛の実りを刈り入れよ、誠実愛の実を刈り入れていけ。神様から恵みがどんどん来るように、神様が喜べることをどんどんしていけ、人を大切にし愛をまいていけっていうのがこの12節の最初の2つなんです。あなた方は耕地を開拓せよ、開拓するんです。新しい場所をする、新しいことをしていく、今まで慣れ親しんだところではなくて新しいところに新しいチャレンジをしていく、そういうふうにしていって新しいところに愛をまいていけ、絶望だと思ったところに愛をまいていけって言われるんです。そして大事なのは、今が主を求める時だ、ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。新共同訳聖書では恵みの雨を注いでくださるようにと書いてあります。神様が私たちに必要なもの、愛やらあらゆるものを与えてくださる。だから今は主を求める時だ。そうした神様を求めて生きていけば、必ず神様は恵みの雨をくださる、正義を豊かに注いでくれるよっていう約束なんです。私はこの聖書の箇所を暗記してたんです。でもその次の節を私は続けて暗記してなくてですね、また暗記し直したんです。実は次の節がくっついててですね、これがとても大事だったんです。13節、あなた方は悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べていた。これはあなたが自分の行いや多くの勇士により頼んだからだ。反対のことが書いてあるんです。正義の種をまけ、誠実の実を刈り入れよ、新しく耕地を開拓せよって言ったのに、実は悪を耕していた、不正を刈り取っていた、偽りの実を食べていた、不正な生き方をすぐしてしまうんだお前たちはと言われるんです。そして理由がその後書いてあります。これはあなたが自分の行いや自分の勇士により頼んだからだ。自分の力や戦士の数、勇士の数に頼んだからだ。12節に書いてありました。正しいことをする、人を愛する、それをするために主を求める時なんだ。主を求めれば主は来てあなた方に愛を注いでくださる、またあなた方は正義を行うことができる。でもそのメッセージを聞いたイスラエルの人たちは神様に頼りません。自分の力や勇士、お金、権力、権威、知恵、力、人脈などに頼るんです。そうすると結果、悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べることになります。いくら神様からいい体験をさせてもらって癒してもらっても、自分の生き方を変えなければ、神様に頼るという生き方に変わらなければ、また同じところに戻ってしまうんです。私はそれを嫌というほどやってきました。牧師をしながら、クリスチャンになり牧師になりながら、いいことはわかるんですけれども、そして神様のこととしてみんなに語りはするんですけれども、なかなか自分の人生が変えられる、根底から生き方が変わるということになりませんでした。そして自分の中にあるなんか苦いねみたいなものをずっと置いてたんです。 イエス様には明け渡さないで、自分の考え、やっぱりこれはこのようにしないとダメだという思いをしていました。そのうちに自分も周りの人も傷ついて、大きく傷ついて、初めて私は自分の愚かさを全部神様にお任せしました。今日のエリコの町に出てきた盲人は、とことん大きな出会いをイエス様としたんですね。自分が愛されているという体験をしたんです。目が癒されたということも大きいですけれども、自分が愛されているという体験をしました。そして彼はイエス様についていくことにしました。私たちも自分が変えられる、一番奥底の隠し持っているような部分が癒されたら、私たちが手放して癒されたら、イエス様についていけるようになると思います。今日の盲人がどのような思いをしていたのか、少しでも分かるために、今日は一人の方を紹介します。浅井愛さんっていう方です。これは名前しか書いてませんけれども、ハンセン病の方です。昔は雷病と言われていた病気ですね。これも遠いでしょうから、分かりにくいと思いますけれども、全盲で目は見えなくて、鼻は欠損し、そして指も欠損しています。この方がどうしてそんなことになったのか、どうしてその病気にかかっていったのか、そのことをお伝えしたいと思います。ちなみにこのは雷病と日本でも呼ばれていましたし、聖書に雷病と書かれています。でも聖書の雷病というのは最近の訳では重い皮膚病と変えられています。それはただでさえ雷病という言葉で差別を受け、日本で苦しむだけ苦しんだ人たちが、聖書にも書かれていることで二重の苦しみを受けたことに対して、聖書の訳を変えようということで重い皮膚病に変えられました。この浅井愛さんは中学校で勉強しているとき、14歳のときに発病します。突然、目の周りに出来物ができたりして、何だろうかな。病院に行ってみて、調べてみたら、それが当時でいう雷病、まあ今もそう言いますけれども、ハンセン病ということが、ハンセン氏病だと分かります。そしたら、もう学校から退学せえって言われました。そして悲しいことなんですけれども、お姉さんにまで影響が出ます。お姉さんはこの彼女が、愛さんが発病した時結婚していました。ところが発病したということで返されてしまうんです。結婚した先から、戻れ、お前はみんなにうつるとんでもない病気にかかっている。実はうつりません、ハンセン病は。そして新しい薬ができまして、プロミンができて、それによってみんなは完治するようになったんです。病気そのものは進まなくなったんです。ところが日本は長い間、厚生省はこの雷予防法というものを変えることがありませんでした。だから長い長い間ずっと施設の中に入れられて育った。それがこの浅井愛さんっていう方です。私が発病したとき、16歳であった。そして発病したのは14歳。そして仮入院した後、九龍楽仙園に正式に入院したのは昭和11年、1936年。12月1日であった。16歳であった。そして私は同じハンセン病の浅井氏と園内結婚をした。その時園でもらったのは敷布団1枚、掛け布団2枚、島の男柄の人絵と人絵が1枚ずつ、それに帯とは名ばかりの布が少しだけ、食べ物は刑務所並みと言われるほど貧しく、小遣いは一銭も出なかった。そこで私は仕方なく園内作業に出た。 洗濯場やミシン部にも出たが、一番多く働いたのは食飯作業で、これは6年ほど勤めた。日給8銭であった。8銭ですから10円よりまだちっちゃい金額ですね。1円よりも小さい金額ですね。海抜1100メートルの高原に建てられた落選園の当時の冬は氷点下20度の日は珍しくなく、猛吹雪の日もしばしばあった。青空の澄み切った日でも園内を吹き荒れる冷たい風、坂ばかり多い雪道はカンカンに凍って歩くだけでも容易ではなかった。また3月になるとそれまで縮み上がっていた土が少しずつ溶け始め、30センチほどの深い布のぬかるみとなった。私はこのような冬の道を、朝は24人分の味噌汁の入ったアルミの大きな容器を前に、6人のご飯の入った入れ物を後ろに吊るして、天秤棒を肩で調子を取りながら一歩一歩注意して歩いた。園では新しい長靴は一向に交換してくれず、滑り止め一つ出してくれなかった。襟巻きや手袋はもちろん、天秤棒でさえ山へ自分で切りに行ったのである。この頃の私の症状は一向にまだ落ち着かず、両足の大腿部の腫れの微熱で、私には一日としてさっぱりした日はなかった。この海が今度は顔に集中した。私のこの顔に30近い小さい赤い斑点ができたと思う間に、今度は40度の高熱が2、3日続き、この腫れ物は一遍に化膿していった。そして外科に行くと、看護婦さんが私の顔を柱に押し付け、腫れ物の頭をハサミでちょきちょき切り、その切り口に液を入れてかき回して芯を取っていった。その痛かったこと、痛かったこと。私はそれを思うと今も恐ろしくなる。これ腫れ物は、しかも1年に春と秋2回でき、悲しいことにその度に視力が落ちていったのである。手足の麻痺も次第に広がり、ことに両手の麻痺は著しく、指さえも曲がってきた。しかし国立療養所であるこの病院には専門医はおらず、この腫れ物や視力の落ちた目は悪くなるしかなかったのである。やがて目が見えなくなります。ちなみに16歳で彼女が園に入ったのは、先ほど言いましたようにお姉さんが自分が雷病になったせいで返されてしまった、結婚先から返されてしまったことがあったので、もうこれ以上迷惑はかけられないということで、自分から進んでこの園に入ったんです。そこで死ぬまで過ごされます。結局本当の自由っていうのはなかなか与えられません。ところが彼女にとても嬉しい出来事が一つありました。中学校を途中で辞めたんですけれども、彼女は高校を卒業することができるようになりました。その高校卒業の卒業証書をもらいます。浅井愛さんは勉強好きでした。先生になりたいと望んでいました。国はその望みを押しつぶしました。その望みの叶う時を彼女は手にしました。67年目の高等科の卒業証書です。これは雷予防法が撤廃されて、やっとこう撤廃されて一般の人と交わることができるようになった時、高校から卒業証書がもらえることになりました。それがなんと2001年12月25日クリスマスなんです。愛さんはすでに亡くなっています。その生涯を差別された世界の中で生きて、でも後半のしばらくの間は自分を支援してくれる人たちと一緒に過ごしました。また雷予防法が撤廃されてから小学校に迎えられたこともあります。その小学校に行った時には、お帰りなさいってみんなが言ってくれたそうです。愛さんはとても嬉しかった。お前は人間ではないというような扱いを受けていたのに、あなたはお か、私たちの家族お帰りなさいと声をかけられた時にとても嬉しかったとこの写真集に書かれています。自分の尊厳が回復されること、これはとても大きなことだと思います。今日の聖書に出てきた盲人、尊厳はほとんど無視されていました。神の罰にあっている、そのように思われていました。だから私は本当に覚えられているんだろうか、そのことを神様に訴えました。イエス様に訴えました。そしたらイエス様は、もちろんあなたは何をしてほしいのか、目が見えることです。そしたらイエス様は彼女を癒されました。彼を癒されました。すると彼はそれからイエス様についていったんです。自分を本当に認めてくれた方、覚えられてますか、こんな私ですけどって言った時に、もちろんって言ってくださった方、ただ癒してくれただけじゃないんです。神様はこの人物の尊厳を、アイデンティティを回復してくれました。あなたは宝。私も長い間自分が握っていました。この盲人のように明け渡すことができなかったんです。自分のギリギリの部分、エゴ。そして自分も周りも傷つけた時に、こんな私でももうダメだ、こんな私はもうダメだと思っていましたが、こんな私でも神様は、イエス様は宝だと言い直してくれました。だからやっと全てを委ねてイエス様に従うことができるようになりました。ただ癒されるためではなく、この本当のアイデンティティの回復を受け取る、これがイエス様が、神様が準備してくださった最大のプレゼントだと私は信じます。あなたに対しても同じプレゼントが与えられています。どうかこのイエス様を信じて、信頼して、そしてかけてついていってください。ただ苦しい時の神頼みのように、困った時だけ帰ってくるのではなく、いつもどこでもどんな状態でもアイデンティティを回復してくれるこのイエス様についていきましょう。お祈りをします。主なる神様、盲人どれほどつらかったでしょうか。何もできません。大人になってみんなやりたいことしています。でも自分は何もできません。いつも道端に座って憐れんでください、恵んでください、そんなことしか言えませんでした。ずっとそうでした。みんなからは、神から呪われている、お前かお前の家族が呪われている、そう言われる声が聞こえてきます。実際に声になくても気配を感じます。お前はダメだ、言われて言われて言われて苦しかった盲人、イエス様に声をかけました。私を憐れんでください、私は覚えられてますか。イエス様は、もちろん、何をしてほしい、目が見えるように、あなたの信仰があなたを救った。主よ、14歳で発病し、16歳で園に入った浅井愛さん、自分から望んだ大病ではありませんでした。ハンセン氏病ではありませんでした。突然病気にかかってしまいました。神様、突然かかってしまいました。そしてお姉さんは結婚先から戻されてしまいます。それを見て彼女は、家族を苦しめたくない、そう言って家を出ていきます。16歳で教師になりたかったのに、夢なんか全部なしです。園に入って寒い寒いとこ入れられて、人間扱いされなくて、同じ障害を持つ人たちと一緒に生きて、邪魔者、汚物のように扱われて、目が見えなくなった時には何日も泣きました。主よ、愛さんをあなたが覚えておられたことを信じます。それでも愛さんはあなたを知りませんでした。そうやって一生懸命生きて、 薬ができたのに日本の厚生省はそれを認めず、予防法をやめませんでしたから、いつまでもいつまでもそれからも苦しむことになりました。やがてご主人は去っていきました。あなたのところに帰り、そして自由が与えられた時、愛さんはいろんなところであなたのことを伝えるようになりました。その愛さんを歓迎して迎えた子どもたちを感謝します。お帰りなさいと言われて、愛さんはとても嬉しかったと信じます。また主よ、愛さんのアイデンティティの回復、高校の卒業、その証書が与えられたのがあなたの生まれになったクリスマスであったことを感謝します。あなたは愛さんを確かに愛し覚えておられました。今安らいでおられると信じます。神様、私たち一人一人の心も探ってください。私たちの心の奥にある私は覚えられていますか。こんな私ですけれども、あなたにとって私はどんな存在ですか。そう聞いている部分に答えてください。あなたはおっしゃいます。あなたは私の宝、宝物として生きよう。主のメッセージを感謝します。どうぞこのメッセージに答えて、イエス様と一緒に生涯をしっかり生き抜くように導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。